ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろえです。そして今回もリモートでのご出演となります。臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生、
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。そろそろね、先生とスタジオにお会いしたいなと思ってるんですけれども、今回まで
本当に
ね、はい、リモートでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ先生、番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということでお送りしてまいりますが、今日のテーマすごいですよね先生。
そうです、これあくまで私の個人の意見なので、あのそれはご了承いただければと思ってます。
はい、はい、さあズバリちょっと発表してください。
はい、美人薄命はもう古いと、今時は健康美人男子がモテる時代だと、これでいきましょう。
これすごい、もうテーマ見たとき思わず吹いちゃいましたけど、すごい先生。ね、今回はまたかなり攻めてるテーマですけど、これ先生どういったことなんですか？
そうなんです、うん、もうですね、あの、うん、やはり時代によって美人っていうかっこいいっていうイメージって変わってくると思うんですね、うん、
はい、
で以前は、うん、まあ、ちょっと昭和の初めぐらいなんでしょうか、
はいはい、
は儚さがなんかちょっといい、うん、美しいというか、なんかいいなっていう時代だったと思うんです、ね、
ちょっと守ってあげたいみたいな。
そうです、そうです、
はいはいはい、
ちょっと風がふわふわってするような感じがちょっと良かったのかなと思うんですが、ですが、うん、もう今ですね、人生100年時代になってくると、はい、そこじゃないんじゃないかという、どちらかというと、うん、儚さではなく、うん、たくましさだと思ってるんです。
もうすごい、あの本当に対照的なところにいますよね。
もうね、うん、そういう時代だと思うんですよ。
なるほど。
本当に元気に健康で100年間働き続けて世の中に貢献してくれる人、うん、そういう人はなんかすごいってなるんじゃないのかなと思ってるんですね。
でもなんかの、私その美人薄命のイメージって、先生からこのテーマもらった時にすぐも思い浮かべたのが、あの、はい、夏目雅子さんですよ。先生、夏目雅子さんご存知ないですよね？
知らないですね。名前は聞いたことがあります。
ですよね。あの、昭和生まれの私がね、あの一番あのイメージするのが夏目雅子さんという、あの女優さんで、あの、はい、白血病のため27歳という若さで亡くなったんですけど、もうそれはそれはもう、あの美しい方だったんですけど、あと、宮崎駿監督の風立ちぬのヒロイン、はい、先生風立ちぬ見てないですよね？
見てないですね、
うん、これ風立ちぬのヒロインもね、あの色白で細くて、はい、こう、あの何より美人だったんで、それをねちょっと美人薄命っていう、そういったイメージがあるんですけど。そうか、これはもうね、もうこれからの時代はそうじゃなくて、美人も強くなきゃっていうことなんですね。
そうです、もう生命力にあふれてる人が美人だっていう。なんか私の中の美人なので、うん、これ皆さん、あのいろいろだと思いますね、はい、あの、うん、ちょっといろいろだと思うんですが、
うんうん、
でもそう、これからの時代の本当のそういう美人だったりとか、かっこいいって言われる人は、うんうん、おそらくもう生命力にあふれた、うん、なんか弱さじゃなくて、うん、もう力強さ、そういったものが、うん、なんかこうやっぱ脚光を浴びて必要とされて求められていくものではないのかなっていうふうに思ってるんですね。
確かにそうですよね、まあ、ましてや男子もそうですよね。
もちろんです。
最近でも先生、男子ほら装飾系とか、
はい、
増えてますけれども、はい、やっぱり男子も健康男子じゃなきゃ、
はい、もう装飾系ももう前の人じゃないですか。もう終わりじゃないですかね、う
ん、先生が言う、まあ、イメージするその健康美人とか健康男子って、どんな方をどんな方なんですか？
もうね、ぴったしっていう人って、うん、なんかちょっと思い浮かばないんですけど、
うんうん、
なんかでも私がね好きな、あの私がファンな誰かっていう人もほとんどいないんですけども、
はい、
なんかやっぱあー素敵だな、かっこいいなと思う方が、うん、ビン・ディーゼルさんなんです。
ビン・ディーゼルさん、
そう、
なんかあのお好きな映画とかがあるんですか？
そうなんです、ワイルドスピードと、うん、ワイルドスピードがですね有名な作品だと思うんですが、
はいはいはい、
またですね、うん、今回のテーマにぴったしな映画に出てるんですよ、うん、ビン・ディーゼルさん、
はい、
それがですね、
はい、
ブラッドショット知ってますでしょうか？
もうちょっとね、さっきあの打ち合わせの時見させていただいたんですけど、もうすごいですね、もう本当に無敵みたいな、もう
無敵になっちゃったんですこれちょっと人間じゃなくなっちゃったんですけど、
うん、
これ、
うん、
そうなんか羨ましいなっていう夢の映画です、
うん、夢の映画。え、先生もじゃあそういう体を目指してらっしゃるとかそういうことですか？
ちょっとですね、なんかこう超えてしまってるんですけど、うん、いいな、羨ましいなと思いますね、うんうん、何があっても全然大丈夫ってすごい慣れるもんならなってみたいですね、
うん、そうなるのが大変なんですよ先生
ですね、
うん、
そうなんですよ大変なんです、うん、ブラッドショットは、うん、あの夢の世界で慣れません、
うん、そうですよね、
努力しましょうっていう話ですね、うん、私もちょっと夢見ちゃいました。
そこに近づくためにでも先生も結構トレーニング積まれてますよね。どんなことに気をつけてます？
あのですね、うん、本当に皆さん一気にすっごいハードな、うん、なんかこうなんかライズアップとかのようなんかすごいわーっとした激しい運動をイメージしがちなんですが、うんうん、そういうことじゃないんですよね、
うんうん、
できる人はされたらいいと思うんですが、基礎がない人って一気にねできないし、やると痛めちゃいます、
うんうん、あ、基礎がない？基礎がないってどういうことですか先生？
そもそも運動してきましたとか、うん、なんかやってきた人だといいんですけど、そうじゃない人も多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でその中で重要なのは、うん、骨を作ることと、はい、筋肉を作るということと、はい、それを動かす機能性を上げていくこと、
うんうん、あ、すごい、ここ前回のおさらいになりますね先生ね。
そうですそうです、
骨トレ、骨トレと筋トレが大事、は
い、筋トレと、うん、そうです。で作って、うん、それだけで意味ないんですよね、うん、
はい、
それをいかに動かすかっていう、そう、脳と神経をこうつないで動かしていくっていう、その機能性を上げていくこと、
うんうん、
まあ、そこがねすごく大事なんですよ。
なるほどね。もうでもやっぱりこう相当意識しないと先生なんかできないような気がするんですけど。
そう思うでしょ、
うん、思います。
そうでもないんですよ
そうでもない。
そうなんです、うんうん、意外とね簡単なところで、うん、毎日できること、普通の生活の中に取り組んでやっていくことが本当はすごく大事で、うん、もちろんジムに行ってやるっていうことはいいですよ、
はい、
なんかポイントを教えてくれるのでいいんですけど、うんうんうん、そう考えると、うん、なんかそれだけをするとですね結構ね、うん、難しくなっちゃうこともあるんですよね、
はいはい、
まあ、そうじゃなくて、うん、普段の生活からいかにこう何歩歩きましょうだったりとか、
はいはい、
階段を使うことを意識する、うん、必ずこの階段を降りる、登ることをするだったりとか、
うんうん
うん、で私は一番ちょっと推奨してるのは、はい、足に重しをつけるっていうことを推奨してるんですね
先生
働いてる時に
それ普通できるかな大丈夫かな、
できますでしょう。できます。こっそりなんかこう重しをつけておくっていうですね。
足に重りをつける。
はいはい、重しをつける、
うんうん。
一番皆さんが使ってる時間、働いてる人だったりとか、
うん、
家事をされてるとかも、うん、その日常の生活で、はい、まずその生活の中にポンと重りをつけてしまえば、うん、まあ、できちゃうわけですよ。
先生、ちなみに先生も足に重しをつけてるんですか？
つけてます。
本当ですか？どれぐらいの重しをつけるんですか？
今はですね、うん、まあ、もちろんに増やしていきました、
はい、
まずは 500g から、うん、両足だと1キロですね、
はいはい、
から片足 500g から始めて、うん、まあ、2.5kg はですね、うん、増やしていったんですね、うん、徐々に徐々に、
はい、
まあ、それだけで全然ね筋肉の使い方だったりとか、うん、全然ね違い感じれるはずですよ。
この足に重しをつけるっていうのは筋肉をつけるためなんですか、それとも骨トレーニングなんですか？
負荷をかけてあげるんですよ。
あ、
負荷、ね、自分何かしらちょっとした負荷をかけてあげるっていうことが大事なんですよ、うんうん、ポイントなんですよ。
なるほど。
何も負荷をかけずにやるっていうことも大事なんですけど、うん、ちょっとした負荷をかけてあげるっていうことで刺激されるんですね、うん、これは筋トレです。
はいはいはい。
で骨はその重しをつけながら階段を登ったり降りたりする、あ、まあ、降りる方ですね、骨はね基本的に、
うんうんうん、
ですると骨取りにもなりますね、
う
ん、
そっか。だからこう一日の中で特別な時間を作るともうちょっと頑張っちゃわないと無理が来ちゃうので、日頃の生活の中で取り入れられることは取り入れようということ で、
はい、
先生は足に重しをつけてる。
つけてると
、ね、先生例えばデスクワークでスカートの方たちとかどうするんですか？
大丈夫です、おしゃれですって言ってつけたらいいんじゃないですかねみんなつけちゃえばね巻き込んじゃったらいいんですよ。みんなやっちゃえば、意識高いっていう風になるんで、うん、いいんじゃないですか。もうこれを聞いてる課長さんとか社長さんとか、うんうんうん、もう許してあげてくださいって感じですね
本当です
ね、してればいいじゃないかって
本当ですね。あの人生100年時代の取り組みということでみんな足に重しをつけようっていう、はい、
そうです
そっか、でもそうするとこうお仕事の間中でもう自然と負荷がかかって
そうなんです、
トレーニングをしてることになるわけですね。
なるんです。そうで徐々に、うん、慣れてきたら徐々に上げていけばいいんですね。負荷を上げていけばいいだけなので、まあ、それも一日なもう何時間もしっかりとできるので、うんうん、まあ、お家にいる人も家事にする間はずっと重しをつけるだったりとか、
うん、あ確かにね。
そうです、
そういう重しって先生どこに売ってるんですか？
ネットですすぐ手に入ります。
あ、そうなんですね。
あ、これがね、すごいおすすめなものはないんですよ、うん、残念ながら、はい、もうね、ピッタシクルーっていったものはまだ出会ってなくて、うん、ちょっと探してるっていう感じなんですけれども、まあ、ちょっとした軽いものだと簡単に手に入るので、うん、まずは片足 500g からされるといいんじゃないのかなと思いますね、うんうん、あ、
ちょっといいこと聞いちゃった。片足 500g からちょっとつけてみて、
はい、
そしたらそうですよね、家事してる間でも何してる間でも無意識に運動してることになる。そうそう、負荷をかけてる。
なります。
なるほど。やっぱり先生あれですね、普段の生活にこういかにこう自然にこう取り入れていくかっていうのが長く続くコツですね。
そういうことです。はい、もうながら運動というかながらこうトレーニングっていうことをいかにするかっていうことをしていった方がいいですね。
わかりました。皆さんながら運動を頑張りましょう。ということで、はい、今月のマンスリープレゼントもご紹介しますね、先生おすすめの坊の津の塩、坊の津の花をプレゼントいたします。なほ先生の質問、番組のご感想も添えて、フレンズ FM ドクターなほのビューティフルライフプレゼント係までご応募ください。メールはcity@friendsfm.co.jp、 cityfrienesfm.co.jp となっています。さあ先生、今回もちょっと暑かったなね、非常に勉強になりました。重しをつけるね、取り組んでみたいと思います、はい、さあ先生、次回はどんな内容でお送りします？
次回はですね、うん、もう本当にもうガラッと変わって、はい、脱毛についてお話ししたいと思います。
脱毛でもね、この時期だからこそいいかもしれませんね
そうなんです。
はい、ドクターなほのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。先生、今日も熱いお話ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。